税の申告、市県民税に関する主な変更点などの解説と申告相談の日程などをお伝えします。また申告が必要かどうかの判断基準表を掲載しています。今一度ご確認ください。変更点、非課税判定における未成年者の年齢引き下げ。民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年1月1日、付加期日時点で18歳または19歳の人は、市民税、県民税の課税、非課税の判定における未成年者には当たらないこととなりました。未成年者の場合、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者に当たらない人は、前年中の合計所得金額が38万円を超える場合は課税されます。扶養親族がいる場合、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。市役所、支所に置く確定申告書の枚数が削減されています。毎年、松本税務署から預かった確定申告書類を市役所や各支所の窓口に設置していますが、電子申告の普及に伴い、枚数が削減されています。このため、毎年、市役所や支所に書類を取りに来る人もいますが、必要な書類がない可能性もあります。電話での取り置きや市役所からの郵送はできませんので、確定申告書類の入手方法などについては、松本税務署、電話0263-32-2790にお問い合わせください。自宅で市県民税申告書を書いてみませんか？本市では市公式 YouTube の動画で住民税申告書の書き方を解説しています。コロナ禍での外出に不安がある人など、自宅で申告する際の参考にご覧ください。なお、住民税申告書は、市ホームページからダウンロードすることもできます。申告については、市公式 YouTube、市ホームページを確認。スマホに最適、YouTube ショートをご覧ください。よくある税金の手続きの誤りについて、YouTube ショートを作成しました。1、扶養親族の所得の確認。2、ふるさと納税ワンストップ特例の申告漏れ。どちらも1分以内で気楽にご覧いただけます。チェック。パート収入と配偶者の税金。配偶者、妻がパートのみの収入の場合、パートの給与収入額が93万円を超えると、市県民税の均等割が課税され、103万円を超えると、さらに所得税がかかります。基礎控除のみの場合。この場合、配偶者、妻のパート給与収入額が103万円以下であれば、本人、夫は配偶者控除を受けることができ、103万円を超え、201万6千円未満の場合は、配偶者特別控除を受けられます。配偶者控除と配偶者特別控除の適用は、本人、夫の合計所得金額が1000万円以下である場合、非課税の限度と配偶者控除などの適用の関係は次の通りです。妻がパートの場合の例、配偶者、妻、以下、妻、給与収入93万円以下、合計所得金額38万円以下、住民税、所得税、いずれも非課税、本人、夫、以下、夫、配偶者控除の適用、あり、配偶者特別控除の適用、なし、妻、給与所得、93万円を超え、103万円以下、合計所得金額、38万円を超え、48万円以下、住民税、課税、所得税、非課税、夫、配偶者控除の適用、あり、配偶者特別控除の適用、なし。妻、給与収入、103万円を超え、201万6千円未満。 合計所得金額48万円を超え133万円以下、住民税、所得税、いずれも課税、夫、配偶者控除の適用、なし、配偶者特別控除の適用、あり、妻、給与収入、201万6千円以上、合計所得金額、133万円を超える、住民税、所得税、いずれも課税、夫、配偶者控除の適用、配偶者特別控除の適用、いずれもなし。妻が基礎控除のみの例です。控除によって変更があります。詳細は市ホームページをご覧ください。よくある質問 Q&A。 質問、所得税と市県民税の違いは？答え、所得税は国へ、市県民税は毎年1月1日に住んでいる市と県へ納める税金です。所得税はその年の所得に対して課税されますが、市県民税は前年の所得に対して課税されます。また、各種所得控除額は市県民税の方が少額となります。質問、申告が必要なのはどんな人？答え、給与所得者は原則として年末調整で精算されるので申告は必要ありません。一定の要件を満たす給与所得者や事業所得者などは申告の必要があります。なお、市県民税は収入がない場合でも申告をお願いします。申告をしないと市で収入の有無や額を把握できず、国民健康保険税の軽減措置や所得課税証明書の発行、福祉サービスなどに影響があります。ただし、市内在住者に扶養されている人の申告は不要です。質問、収入が公的年金だけでも申告が必要。答え、遺族年金や障害年金などは非課税所得のため、所得税の確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要な場合があります。また、年間の公的年金、老齢年金など、収入の合計額が400万円以下で、かつ公的年金にかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。ただし、所得税の還付を受けるために申告することはできます。なお、所得税の確定申告が不要でも、公的年金以外の所得があるときや、所得控除があるときは、市県民税の申告が必要な場合があります。質問、転入・転出したときの市県民税はどうなるの？答え、市県民税は1月1日現在居住していた市区町村で課税されます。令和5年1月1日以前に転入した場合は塩尻市で、令和5年1月2日以降に転入した場合は、転入前の市区町村で課税されます。令和5年1月2日以降に市外へ転出した場合は、令和5年度の市県民税は塩尻市に納めていただくことになります。転出先の市区町村で重複課税されることはありません。質問、本人が死亡した時の市県民税はどうなるの？答え、令和5年1月2日以降にお亡くなりになった場合は、令和5年度の市県民税まで課税されます。その場合、相続人に納税義務が承継されます。AI が税の質問に答えます。2月から3月は税務署や市役所の電話、相談窓口が大変混雑し、特に電話は大変つながりにくい場合があります。そんな時には国税庁の AI チャットボットをご活用ください。チャットボットはスマートフォンやパソコンで AI 人工知能が24時間所得税の申告の質問に答えてくれるシステムです。知りたい情報についてメニューの選択やフリーワード、話し言葉、キーワードなどを入力すると AI が自動で回答してくれます。 医療費控除と申告方法。医療費控除とは、納税者本人や生計を一にする配偶者及び親族のために支払った医療費を、その納税者が負担した場合に、医療費控除の算式で計算した額を所得額から控除するものです。実際支払った医療費が戻るものではありません。所得がない場合は対象になりません。医療費控除額の計算方法。控除額は最高200万円。令和4年中に支払った医療費から保険金などで補填される金額と10万円または総所得金額等の 5%、いずれか少ない額を引いたものが医療費控除額となります。医療費控除の対象となるものの例、医師の診療などを受けるために直接必要なものに対する費用が医療費控除の対象になります。医師、歯科医師に支払った診療費と治療費、病院に支払った入院費や入院食事代、治療、療養のための医薬品、医療器具の購入費、医薬品は薬事法に定めるもの、病気の予防または健康増進のためのものは除く、治療のためのアンママッサージ指圧師、針灸師、柔道整復師に支払った施術費、医師などによる診察や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、義肢、補聴器などの購入費、保健師や看護師または準看護師による療養上の世話を受けるために支払った費用、出産の介助を受けるために助産師に支払った費用、通院費、医師の送迎費などの費用、自家用車で通院するガソリン代や駐車料金は対象外、おむつの費用、寝たきりの患者で約6ヶ月以上寝たきり状態にあり、治療の上でおむつを必要と認められ、医師からおむつ使用証明書の交付を受けたとき、介護保険制度の下で提供される一定の施設、居宅サービスを受けたとき、領収書に医療費控除対象と記載されているもの、保険金などで補填された金額は差し引かれます。医療費控除の申告方法。平成29年分の申告から領収書の提出の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要となりました。領収書は自宅で5年間保存する必要があります。市役所や税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。医療費控除の明細書は、医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計して記載する必要があります。あなたは申告が必要？一般的な4つの例で説明します。必要経費や控除などにより、状況が変わる場合がありますので、あくまで目安としてください。1. 主に給与収入。給与収入が2000万円を超える方は、所得税の確定申告が必要です。2000万円以下で、年末調整を受けていない、住宅借入金等特別控除、扶養控除、医療費控除などの控除がある方は、所得税の確定申告が必要です。年末調整を受けていない控除がなく、給与以外に所得があり、その所得が20万円を超える方は、所得税の確定申告が必要です。20万円以下の方は、市・県民税の申告が必要です。給与収入が2000万円以下で、年末調整を受けていない控除がなく、給与以外に所得がない方は申告は不要です。2. 主に公的年金収入。公的年金収入金額が400万円を超える方は所得税の確定申告が必要です。400万円以下で 公的年金収入以外の所得があり、その所得が20万円を超える方は、所得税の確定申告が必要です。20万円以下の方は、市県民税の申告が必要です。公的年金収入金額が400万円以下で、公的年金収入以外の所得がなく、年金源泉徴収票に記載のない扶養控除、社会保険料控除、医療費控除などの控除のある方は、市県民税の申告が必要です。控除のない方は、申告は不要です。3. 事業収入。収入から経費を差し引いた所得の合計金額が、所得税の所得控除額より多い方は、所得税の確定申告が必要です。少ない方は、市県民税の申告が必要です。4. 収入なし。税法上の扶養親族になっていて、あなたを扶養している人が市内にいる方は、申告は不要です。扶養している人が市外にいる方は、市県民税の申告が必要です。税法上の扶養親族になっていない方は、市県民税の申告が必要です。申告相談会の日程など。例年、申告相談会場は大変混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。市県民税申告書を自分で記入できる人は、市役所1階税務課窓口、または各支所で提出するか、郵送で提出できますので、ぜひご利用ください。土曜日、日曜日、祝日を除く。3月15日、水曜日、必着。所得税の確定申告書は、松本税務署へ提出してください。各支所では、申告のお問い合わせにはお答えできませんので、ご了承ください。市県民税の申告期限。所得税の申告納期限は3月15日水曜日。市役所の申告相談日程など、予約制ではありません。相談内容、市県民税のみの申告相談。期間、2月10日金曜日、13日月曜日から15日水曜日。受付及び相談時間。午前8時30分から正午、相談は9時から、午後1時から4時、正午から午後1時は除く。市県民税及び所得税の申告相談。2月16日木曜日から3月15日水曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く。午前8時から正午、相談は8時30分から。午後1時から4時、正午から午後1時は除く。場所、いずれも市役所5階大会議室。2月16日木曜日、所得税の申告相談初日。月曜日、金曜日、3月15日水曜日、申告相談最終日は会場が混雑する傾向があります。待合室の座席の間隔を空けるため、廊下でお待ちいただく場合があります。来場する際には、マスクの着用をお願いします。咳や発熱、体調不良などの症状がある人は、来場の延期などをご検討ください。次の所得税の相談は、市役所では対応していませんので、松本税務署でご相談ください。特殊な申告、青色申告、準確定申告、亡くなった人の申告、令和3年以前分の申告、延納の届け出、公正の請求、繰り戻し還付、修正申告など、特殊な所得税の所得や控除、退職所得の申告、繰越損失、土地や株の譲渡所得などの分離課税、国外に非扶養者がいる人の申告、仮想通貨にかかる申告、 雑損控除など。特殊な所得税の税額控除、外国税額控除、住宅ローン控除初年分、住宅耐震改修特別控除、政党等寄付金等特別控除など、松本税務署の申告解除日程など、相談内容、所得税の申告相談、期間、1月23日月曜日から3月15日水曜日、土曜日、日曜日、祝日を除く、受付及び相談時間、午前8時30分、相談開始は午前9時から午後4時。場所など、松本税務署、松本市城西2丁目1番20号。電話、0263-32-2790。還付申告の相談は、2月15日水曜日以前でも受け付けています。また、松本税務署の確定申告会場の入場には、当日配布、または国税庁 LINE 公式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。申告に必要なもの。1、印鑑。2、所得、収入を証明する書類。給与所得、年金所得の源泉徴収票、原本。事業、営業、農業など。不動産所得の収支内訳書、一時所得、配当所得の支払いに関する書類など。3、控除を証明する書類、令和4年中に支払った保険料などがわかるもの、生命保険料、地震保険料の控除証明書、医療費控除の明細書など、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付済額についてお知らせのはがきなど、国民年金保険料控除証明書など、4、ID、利用者識別番号の書かれた書類、松本税務署で事前に利用者識別番号を取得した人のみ、5、税務署から送られる確定申告のお知らせのはがき、対象者のみ。6、本人確認書類。マイナンバーカードを持っている人はマイナンバーカード。マイナンバーカードを持っていない人は番号確認書類及び身元確認書類。番号確認書類、通知カード、住民票の写し、または住民票記載事項証明書。マイナンバーが記載されたものに限るのいずれか一つ、身元確認書類、運転免許証、公的医療保険の非保険者証、パスポート、障害者手帳、在留カードなど。申告書の提出方法、所得税、税務署に郵送、または市役所の窓口に提出する場合、本人確認書類は写しを添付。市役所の申告相談会場で面談して提出する場合は、本人確認書類の提示。e-tax で電子申告する場合は、本人確認書類の添付は不要。税務署の申告窓口に提出する場合は、本人確認書類の提示。市・県民税。市役所に郵送、または市役所及び支所の窓口に提出する場合は、本人確認書類の写しを添付。市役所の申告相談会場で面談して提出する場合は、本人確認書類の提示。同一姓系配偶者や控除対象配偶者、扶養親族などは、マイナンバーの記載のみで、本人確認書類は不要です。問い合わせ先、税務課市民税係、電話、代表、0263-52-0280。税の申告でした。